それでは聖書をお読みします。今日私たちに与えられているのは新約聖書マルコの福音書1章の14節から20節です。新約聖書の65ページになります。マルコの福音書1章14節から20節を司会者がお読みしますので、どうぞお聞きください。ヨハネが捕らえられたの後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の 国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。それではこの聖書の御言葉から神の国が近づいたと題して矢島先生にメッセージ、神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。3月5日に始まったレント受難節、数えますと第3週を迎えております。この期間は特にイエス様の歩みを覚えてまいりたいと願い、マルコによる福音書が開かれています。3月の9日は1章の最初のところから私の愛する子という題で9節から11節を特に中心に聞きました。今朝は開かれた箇所から共に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえ、またあなたによって注がれている愛と憐れみを心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路を共に歩んでくださって、お一人お一人の名を呼んでこの礼拝へと導いてくださりありがとうございます。主のご受難を覚えて過ごしております。私たちの罪を許したために十字架にかかってくださったあなたの愛、命を投げ出してくださったイエス様のご愛を覚えて、また世界への主の憐れみを祈りつつ私たちが歩むことができるようにどうぞ導いてください。あなたの愛を深く知るものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちの苦しみを見て、叫びを聞いて、痛みを知っておられる主がどうかこの朝も助け導いてくださいますようにお願いをいたします。病や困難の中にある方の上には格別な主の助けが、慰めがありますようにお願いいたします。礼拝を通し、兄弟姉妹の交わりを通して福音の豊かさを、神の国の豊かさを、希望を教えてくださいますようにお願いいたします。祈られましたように、格別に午後に開かれる年次神徒会を覚えてくださって、神様、来たる年度への備えができますようにどうぞ導いてください。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと聖書にあります。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えますともあります。私たちは御言葉を必要とするものです。どうかあなたご自身がお語りくださって、週の初めに必要な糧をお与えください。全国全世界の礼拝を覚えてくださり、神の民を整えてくださいますようにお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書が開かれております。書き出しは神の子イエスキリストの福音の始め、それは イエス・キリストについての素晴らしい福音の多くの事実の始まり、こういう書き出しからこの福音書が始まっておられます。またイエス様が来られるということを指し示し、道を整えるものとして旧約聖書の時代から予言されていたバプテスマのヨハネが登場し、彼が授けた悔い改めのバプテスマについての記述が一章の初めにはあります。このバプテスマをイエス様も人としてお受けになりました。このバプテスマを受けたときに、天から天の父なる神の声がしました。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。その後12節13節にはイエス様が40日間荒野で試みを受けられたと記されています。この事柄もとてもこう多くのことがありますので、またの機会にお話ししたいと願わされております。今日は開かれました14節から20節で神の国が近づいたという題でお話をさせていただきます。ヨハネが捕らえられた時と14節にありますが、ヨハネが捕らえられ、この整えるものの働きは終了をしていくことになります。当時の領主ヘロデ・アンティパスの立法の違反です、兄弟の妻との結婚といった立法の違反をめぐって彼がそのことを指摘をし、この王の怒りを買ったヨハネは捕らえられて命を奪われることになります。ヨハネが捕らえられた後とありますから、このイエス様がバプテスマを受けられ、そしてまた荒野で試練を受けられ、そして福音を語り始める、そこまでは間があったということが考えられます。そして新しい時代が始まります。イエス様の交渉外と言われるものが始まっていく中で、ガリラヤでこの言葉が発せられたのでした。15節、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。近づいたという言葉はこの完了形の言葉が使われていて、近づきつつあるとも解釈されますし、ある英語の訳では God's kingdom is here、 here ですからもうここにある、そんなふうに表現している訳もあります。神の国が近づいた、近づきつつある、もうここにある、時が満ちてのことです。神様が定められた時が到来したこと、旧約聖書の時代からの約束の成就が表されます。神の国とは神の支配、人の心、人と人の間、社会における神様のご支配です。旧約聖書の時代から約束されて、ユダヤ人は絶望していたメシア、救い主による支配がイエスが来られたことによって近づいたのです。この語られた言葉の通りに、神の国はイエス様によってどういうものなのかということが伝えられていきます。イエス様は言葉でも語り、行動でも神の国を表していかれました。マタイの福音書の有名な三条の説教では、心の貧しい者、柔和な者、悲しむ者、義に飢え渇く者、憐れみ深い者、心の清い者、義のために迫害されている、そのような者こそ、一見するとマイナスな、良くないようなイメージの言葉ですけれども、でもそのような者たちこそ幸いであるということが語られます。それはそのような立場にある者は、状況にある者は、神の愛を、神の憐れみを、慰めを、希望を深く知って生きる者とされるからです。この神の国が近づいた、ある学者はこの神の国の近づきというのは良き訪れ、一つは真理の良き訪れであり、また希望の良き訪れであり、平和の良き訪れであり、またやがてよみがえりますから不死、死なないこと、その良き訪れであり、救いの良き訪れだ、 そのようなことがこの神の国が近づいたということに含まれるのだということを語っています。言葉だけではありません。汚れた霊がこの取り憑かれた人から追い出されたり、病が癒され、罪が許されるということが起こります。これらを通して人々は神の国が到来したということを経験していったのです。この神の国の完全な実現は、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってよみがえってくださって再び来られて、その日その時は誰にも分かりませんが、再び来られてこの世界を完全に新しくする、その時に神の国は完全に実現します。より完全な実現は将来にあります。しかし私たちは今この時もこの神の国を体験し、神の国を生きるものとされることができます。今信じている者たちは今神の国の中に生かされています。神の国が近づいている、その中で人々に求められたことは悔い改めること、信じることでした。悔い改めて罪を認め、過去の罪を悔いて良い方に行いを変えていくよう、心の向きを変えていくことです。この1節から11節の前回で見たヨハネが授けたバプテスマというのは、まさにこの悔い改めという意味でのバプテスマでありました。でもイエス様が語られたのはそれだけではない。悔い改めて福音を信じなさい、イエスを主と信じる者、その者は罪が許され永遠の命を得て神の支配の中に生きることができる、この素晴らしい知らせに信頼をしてより頼みなさい、すがりなさい、そのような招きのメッセージです。今私たちはこの招きの中に生きているでしょうか。私は福音を信じている、その告白の通りに今いるかどうか、濁っているものはないか覚えたいと思います。まだ主を信じていない方、学んでいる方、求めている方はこの招き、悔い改めて福音を信じなさい、すべての人に与えられている、常に届けられている招きであります。福音を信じて共に歩んでいきたいと思います。この言葉を語られた後、イエス様による弟子たちの証明、弟子たちの招きがあります。イエス様はまず漁師たち4人、2組の兄弟を招きます。ガリラヤ湖のほとりを通られたわけですけれども、ガリラヤ湖もう本当に何度も出てきますから有名ですが、ゲネサレ湖、テベリア湖とも呼ばれます。パレスチナの北側の淡水湖で、広さは南北に20キロ、東西は12キロ、その湖の湖面は地中海よりも低いそうです。魚が多かった、漁業が盛んで、そこで取られた魚がローマまで輸出されてもいたそうです。そんな町、そんな地域ですね。そのガリラヤ湖のほとりを通っておられたイエス様が、シモンと兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になりました。そうして声をかけられます。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。漁業は当時このガリラヤ湖周辺でとても重要な仕事でした。ある仲介によっては、この漁師が選ばれたというのは、このとても忍耐のいる仕事だから、やがて人の魂をキリストに導く忍耐力を養うということで、つながっている、そういう意味でよかったというような解釈をする、そういう仲介もあったりします。それはいろんな考え方がありますけれども、漁業というのは当時重要な仕事だった。ですから彼らにとって、漁師であった彼らにとって、人間を取る漁師ということは、とてもこう響いてきて、重要な働きだということが彼らに分かったのでしょう。 人間を取る漁師、どういう働きなのか。それは神の国が近づいたとイエス様が語られて、その後召された、そのことも含めて思い巡らすと、それは人々に神の国が訪れていることを、そのことを告げて、神様のご支配を世界に深めていき、広げていく働きをすることというふうに言えます。その働きをするのが人間を取る漁師。二人はこの招きに応答をしました。すぐに網を捨てて従いました。まあ、すぐにという言葉、マルコの福音書によく出てきますけれども、ここですぐに従ったからといって、私たちがすべからくどんな場合においても今している仕事をこう全て放って別のところに行くべきだということには短絡的にはならないでしょう。ここですぐに従ったということからこう教えられること、受け取れることは、それは召してくださった方に絶対的な信頼を寄せたという点です。この方に信頼したから、この二人の応答はすぐに網を捨てて従ったということになりました。イエス様に対する絶対的な信頼、そして主体的でもあり自発的に従うということをしたのでした。続いてさらにもう一組の兄弟、ゼベダイの子ヤコブと兄弟ヨハネも選ばれます。この二人も召されたわけです。彼らは網を繕っていたと19節に記されます。網を繕う、修繕する、網を元通りにする、そして次の漁に備えていく、本当にこの大切な漁師としての日常の働きのこうサイクルのただ中、日常の真っただ中にいたことがうかがえます。イエス様に呼ばれて、彼らは父ゼベダイ雇い人たちを船に残し、イエスの後についていったとあります。シモンとですね、アンデレはすぐに網を捨ててでした。そしてヤコブとヨハネは残してと言葉がありますけど、どちらも同じ、もともとは同じ言葉が使われています。そしてこの18節に従ったとあって、20節にはついていったとありますが、18節でもついていったというふうに訳される訳もあります。同じことですね。イエス様に従っていったのでした。ここで従う、ついていくというのは、関係性のない者同士が前に行き後ろにいて、そして後ろを追いかけていった、そういうニュアンスの言葉ではなく、ここで言う従うは今日で言う一緒に歩くという意味です。従った、ついていったというのは一緒に行った、イエスの弟子になり仲間になったという意味でした。イエス様が弟子たちをこの立てられた、その目的は何だったのでしょうか。やがて読んでいくことになりますが、今日少し先のところをご一緒に開きたいと思います。同じマルコの福音書の3章13節から15節です。70ページですね。3章13節から15節、さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。十二使徒の任命のところですけれども、その目的何だったのか、14節にあります。ご自分のそばに置くためと記されています。その次に彼らを使わせて宣教させ、そして彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためとあります。そばに置くというのが最初の目的だったわけです。 そのように一章に戻りますが、そのようにイエス様がこの弟子をこの呼んで、そして立てていった、そのことを思い巡らしますと、私についてきなさいとか呼んだというのは、私の弟子になり仲間になりなさい、そして私との交わり、つまりそれは神様との交わり、その中に生かされなさいという招きであったというふうに言えます。悔い改めて福音を信じなさい、それによって神様の国が実現する、神様のご支配の中に入る、それは神との交わりの中に生きるものとなる、そのことへの招きです。神様の愛を知らしめていただく、日々の生活はこの神様と一緒に歩む、この方が私を促し、この方が招いておられる技、愛を表し平和を作り、神様のご支配を深め押し広げる働きに生きるものとなる、そのような歩みへの招きをイエス様はされたのです。この招きが今を生きる私たちにも届いています。弟子たちはイエス様と共に歩んだように、私たちもまた神様により頼んで、神様の国の福音を伝え、神の国を押し広げる、深める、その働きに招かれています。それはそれぞれの賜物に応じて、状況に応じてなされる招きです。一般的に日本人は、謙遜というか、自分は大したものではありませんということが、多い傾向があるかと思いますけれども、このようにですね、神の国、人間を取る漁師、神の国のための働き、そのように招かれてますというふうに語られると、私はそんな大したものではありません、大したことはできません、できていませんというふうにすぐ思う方が、少なくないかもしれません。しかし福音を信じている、そのものを通して不思議と神様がなしてくださる技、それが多々あります。お祈りいただいておりましたが、昨日私3月で KGK の働きを終えますが、19年の働きを終えたその最後の感謝の時、感謝会を開いていただきました。チャペルからも10名ほどの方々が来てくださって、本当にありがとうございました。その感謝の言葉を分かち合っている時に、それは私は不思議な思いがいたしましたけれども、そのなされたことというのは、自分が関わった働きではあったけれども、自分ではないなということを思ったのです。自分が思っている以上に神様がなしてくださって、ある時は人が救われ、ある時は人がとても励まされ、慰められ、変えられていった。そういう言葉を聞いていくときに、神の国が近づいた、そして福音を信じた、そのものを通して神様がなしてくださる技、そのことの大きさを思ったことでした。一人一人信じる者に神様がその技をなしてくださるのです。すでに信じている方は、神の国にいる、神のご支配の中にいることを感謝して、神が共に歩んでくださる、神の働きをさせていただける、そのことを心に留めて歩んでいきましょう。もし悔い改めることを促されていることがあったら、悔い改めましょう。求めている方、学んでいる方、まだ死を信じるというところまでではない方もいらっしゃるかもしれませんが、この招き、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、私についてきなさい、 この招きが今朝も語られています。ぜひこの招きに応えて、神様の国、神様のご支配、神様との交わりに入られることをお勧めいたします。お祈りをしたいと思います。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。イエス様がこの地上でのこの働きを始められた時に発せられたこの言葉が今も私たちに響いてきます。どうかこの招きを受け取って、神の国の中を歩むことができますように、あなたと共に歩む幸いの中をどうか歩むことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。御手にお委ねして、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは静まる時を持ちたいと思います。語られた御言葉を思い巡らし、特に心に響いてくる言葉はあるでしょうか。またそれに対して自分の心が何か叫んでいることがあるでしょうか。心の中に響く声に耳を傾けたいと思います。それでは神様の御言葉に応答したいと思います。賛美歌105番、主イエスの御業をもって御言葉に対する応答をしましょう。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌105番、主イエスの御業をです。